の皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は脳波でわかる人の感情とストレスということで、慶応大学理工学部准教授三倉康江さんにいつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺ってまいります。三倉先生、おはようございます。
おはようございます。
今日は大変お忙しいところありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はですね、脳波でわかる人の感情とストレスということで、
はい、
先生は理工学部の先生でいらっしゃいますけども、
はい、
まあ、この脳波の計測でこの人のことがわかるという、はい、非常にこうなんか興味深い研究をしておられて、ちょっと私も先生のホームページ拝見いたしますと、音声とかあるいは画像を使っていろんな研究を続けてこられたというふうに私も理解しておるわけでございますが、そもそも今回今先生がやっておられます脳波の研究というのはどういうこの目的でどのように進められておられるんでしょうか。
はい、脳波というのは、はい、もう完全にその考えていることとか、まあ嫌な思いとかをしたりするとその脳波に必ず現れてくるんだということがもう分かっておりまして、
脳波に必ず現れる、
必ず現れるんです。で、例えばそれを測るのに FMRI とか NIRS っていう装置もあるんですけれども、はい、その時に例えば NIRS っていうのは血中の酸素の濃度を測るんですね。で、
はい、
そうすると例えば、はい、嫌だなって思った瞬間には血中酸素濃度はすぐには変わらずに、
はい、
じわじわと変わってきて、その変動が、まあ、時間を置いて現れてくるんだというのがあるんですけれども、はい、脳波というのは、はい、嫌だなって思った瞬間にザッと変わるんですね、は
い、そうなんですね。あれ先生、脳波って言いますね、普通我々ほら病院とか健康診断で、はい、これチェックするじゃないですか、
はい、あります。
それは心臓が悪いとかね、病気の診断に使うのが脳波というイメージなんですけども、そう、脳波ってもっと複雑だってことですね。
そうですね。必ず心っていうのは、まあ脳波、脳の中でできますよね。
はい、
そうすると、脳の中の、その、はい、まあ、あらゆるその変動、はい、要するに、受けてストレスが出るとか、
はい、
受けて楽しいなと思うとか、
はい、
そういうことがあったりすると、必ず、脳波に変動が起きるんですね。
はい、あ、そうなんですか。はい、
でその変動の具合を定式化したのが私の研究です。
はい、あ、そうなんですか。はい、
ですから、ストレスだと人の脳波っていうのはこのように変わると。
はい、
嬉しくなると人の脳波はこういう状態からこうなるんだというところを全部タグ付けをしていって、
はい、
で、その時にどのくらいのパーセンテージ上がったか下がったかっていうのを見つけるんだというところが私の研究になります。
そうですか。
はい、
ちょっと脳波の計測って言いますと、どんな機械で行うんですか？
通常ご想像いただけるのは、はい、多分すっごいたくさんの電極があって、
そうそう、病院にある
そうですね、
はい。
で、それであるとは思うんですけれども、そうすると、はい、あれでストレスを測ろうとすると、あれつけるのに40分くらいかかるんですね。そうすると、そうなんですよ。そうすると、つけた時点でもうわーってストレスになってるんですよ。だから、ストレスを測ろうとしてるのに、つけた時点でストレスになってるっていうのはもう全然測れないんですね。だから、だからこそ簡単に測れるシステムっていうのをずっと研究してまいりまして、で、15年以上前からずっとその計測器がどれがいいのかっていうのを、まあ探ってきたわけなんですけれども、はい、脳波っていうのは本当にノイズが多くて、
は
あ、で、それさえ取れればどんな装置でも大丈夫だっていうことは分かりまして、
はい、
で、それでそのノイズを取ることをずっとやってきて、
はい、そうなんですか。
はい、
ノイズというのはどんなものなんですか？
例えば目をパチパチって、はい、まあ、瞬きしますよね、
はい、
その時点で脳波にはもうその瞬きとかの情報が乗っちゃうんですね。
そうなんですか。
ですから脳波を取っているつもりでも瞬きを取っていたりとか、はい、態度によってこう動かしたりすると、
はい、
もうそれもノイズとなって乗るんですけれども、本当に繊細なものなので、
はいはい、
それが乗っちゃうっていうところが一番、はい、まあ、問題視されてたんですけれども。
そうですか。
はい、
はい、
それを、まあ、簡易な装置でノイズを完全に除去できると、
はい、
いうことをずっと研究してきて、で、まあ、ノイズの除去ができたので、今度はそれで感性情報、はい、まあ、感性とか人の気持ち、人のイライラとかそういうところを定義して、
はい、
で、それを、まあ、研究としてきたというところになりますね。
はい、先生ちょっと具体的にもしよろしく見せていただけますか。
はい、どうぞ。
言葉では、はい、読者の皆さんにご説明するんですけども、はい、ちょっとよろしければ。
はい、これが実際の脳波計測装置なんですけれども、はい、
今 iPad に先生
ですね。はい。
マイクロフォンのようなヘッドホンとマイクロフォンをつけたような装置をつけておられて、
で、は
い、
これが装置なんですけれども、はい、通常の脳波計だとだいたい40分ぐらいかかるんですけれども、はい、今から測ってください。今つけます。はい、つけました。はい、電極をここにつけます。
おでこにつけて、
はい。で、それから基準電位っていうのを測らなきゃいけないので、はい、耳たぶのところにこうつけますので、はい、これで装着終わりです。
なんかまるでそれよくその手を離して電話かけるときの、はい、イヤホンとマイクロフォン、ね、マイクロフォンの部分をどこにつけてるの、そんな形ですね。
はい、そんな形としてはそういうものですね。で、はい、そしてこれを見ていただくと、今ここと、はい、ここの iPad がですね、はい、Bluetooth でつながっているところを、はい、確認しました、はい、で、そうすると今度は、感性アナライザーっていうのを立ち上げます、はい、この感性っていうのは、はい、こういう形で、はい、感性アナライザーっていうのがありまして、今、はい、ヘッドセット装着 OK、 生体信号取得 OK ってなってるんですけど、これはもうレディーできました、はい、用意ができましたっていうところになっていて、はい、キャリブレーションって言って、はい、私の脳波とそれから藤原さんの脳波違うと思うんですけれども、はい、そこをちゃんと、正規化するっていうことを、まあ、基準を合わせるっていうような処理をキャリブレーションっていうんですけれども、はい、そのキャリブレーションをまずここで行います。で、ここでいかに静かにしてるかっていうのが重要で、うん、75秒間かかって、はい、まあ、やるわけなんですけれども、うん、今ちょっと喋りながらなので、はい、まあ、若干本当は喋っちゃいけないんですけれども、はい、静かにしてるわけにもいかないので、はい、こういう形で測りますよというところですね、はいはい、で、だいたいこの75秒間でいかに動かないか、いかに、ずっと目を閉じて、いるかっていうところが重要で、はい、これで、はい、75秒間が終わりまして。
終わりましたね、今。はい、表示が変わりましたね、
はいはい。で、ここでスタートができます。
あ、なるほど。
そうすると、はい、これ見ていただくと、興味度、好き度、集中度、ストレス度、鎮静度というのがあります。はい、で、これを押していただくと、はい、今の私の、はい、興味度っていうのが何パーセントなのかっていうのが見えます。
興味度と申しますのは、
この今の前の、はい、例えばやっていることとかに興味があるかないかっていうところなんですけど、どんどん下がっていっちゃったんですけど、で、やってると上がりますよね。
はい、あ、なるほどね。
見たりとか、こういうものを見たり、これ今リアルタイムサマリーで、どれが一番強いかっていうのを見てるんですけど、若干、やっぱり緊張してたりするので、ストレスが上がってたりとかしますよね。で、ストレスが上がってるっていうのを見た瞬間に興味がバッてさっき上がったと思うんですけれども、
なるほどね。1秒ごとに、ね、
はい、1秒ごとにこういう形で、見ることができます。
はい、あ、そうですか。
はい、これ好きレベルって言って、この状況が、はい、好きか嫌いかっていうのを見ることができています。
はい、
で、これをそれぞれ集中度も見えますし、はい、ストレス度っていうのも見えますので、
はいはい、
これはですね、実際に、まあ、1秒ごとのストレスの変動っていうのを見ています。ですから、ここから、まあ、ちょっと見ていただくと、はい、瞬時瞬時に、例えば、まあ、誰でもいいんですけれども、うん、岸さんっていう子がいて、うん、岸さんって言って、はい、ちょっとお話ししてると、ストレスが上がったり下がったりっていうのを、こう、見ていただいたりとか、することができて、はい、あと、集中度もこういう形で、見ていると、これ集中が、上がったりするんですけど、
はい、これ先生その具体的に言うと、はい、例えばストレスってどんなような定義なんでございますか。
はい、ストレスはですね、はい、実際に、トレイからトレイを30センチ開けてその中に、はい、 小豆が入っていて、はい、で小豆が入っているものを箸で、こうずっと30センチ先のトレイに移動させるっていうのを、はい、すると1時間するんですよ。そうすると測る前と測った後、1時間後のストレスってかなりのものなんですけど、
そうですね、
それをずっとモニタリングしながら、その行動とそれからまあ口から出てくる言葉と、うん、それから実際にやってるこう、はい、ことでストレスっていうのを見ていきまして、でその時の脳波を測った時、1時間後の脳波とか、まあ、50分ぐらいするともう全然ダメなんですけど、50分から1時間ぐらいの脳波を取りまして、でそこの間の脳波の特徴量を抽出すると、ストレスっていうものの定義ができます。で同じように、まあ、好きとか興味とかっていうのも作りまして、好き興味ってなんか似てるように見えるんですけれども、好きは恒久的に好きで、例えばまあ私プリンが好きなんですけども、はい、今日プリンが出ても明日プリンが出ても同じ反応、うん、プリンは好きなので好きなんですけれども、はい、例えばそれをヨーグルトが出ましたと、うん、はい、でその時には今ヨーグルト食べたいなと思ったら、はい、その興味も上がるし好きも上がるんですよ、うん、ただ今日は今食べたいけれども、はい、例えば2時間後とかに同じようにヨーグルト持ってこられると、うん、興味は上がらない、ストレス、あ、ごめんなさい、今その時に欲しかったら興味は上がるんですけど、うん、好き度は上がらないんですよ。要するに、永久的に好きなものは好きに出てきて、で、その瞬時瞬時に、英語で言うと want ですね、want に関連するのが興味だと、いうことになってます。
ですか。集中度は、
集中度は本当に実際に、さっきの小豆実験の最初の 1,2、分が本当に集中してるので、そういう実験をしまして、あと100マス実験の100マス計算っていうのがあるんですけど、100マス計算を誰が一番早くできるかっていうので、早くできた人には1万円をあげますよということをすると本当に集中して早いんですよ。でその、ノウハウを取って集中度っていうのを定義してます。
そうなんですか。
はい。
それは先生、人によって結構差はありますか？
もちろん、まあ、集中したと言ってもしていない人もいるかもしれないんですけども、うん、約8000人のデータありますので、
8000人、
はい。もう15年以上かけて取ってるデータなので、まあ、それを考えると、はい、1人や2人の、うん、まあ、集中してるしてないっていうのは、はい、埋もれていくと。
なるほど、
ね。はい。
しかし、発生にどうやって調べられたんですか？
もうずっと、まあ、要するに、学生が入れ替わり立ち替わりいるのと、その学生も実験で使ったりとかするので、どんどんどんどん、貯めていくと、蓄積すると、サーバー側にどんどんどんどん、ストレス状態のノウハウっていうのが溜まっていって、そこを解析するような仕組みになってます。
そうなんですか。
はい。
で、このノウハウそのものはですね、
はい、
そのああいう時系列だとパルス型のものなんですか？
はい、はい、そうですね、これを見ていただくと、これ実際に、まあ、脳波の移り変わりなんですけれども、はい、まあ、こういう形で、これ本当は1秒ごとに、まあ、ストレスとかは出てるんですけれども、はい、実際には1秒間に、今だと、いくらで撮ってるかな、ごめんなさい、今1024ですね、1秒間に1024点のサンプルを取っていて、1028なんですけど、ごめんなさい、1028ですね、1028を取っていて、でそれをまあ解析しているという形になってます。
あ、そうですか。
はい。
で、これ要するにこの電位の違いなんですか、この波は。
そうですね、まずここから取れるのは、はい、マイクロボルトの値、
マイクロボルト、
10のマイナス6乗ですね、はいはい、の、値なんですね、はい、ですからすごいちっちゃい値なんですけど、その値には緩やかな波とか、すごい速い波っていうのが入ってるんですけれども、はい、人間の脳波の周波数っていうのがあって、その周波数に変えると、0から30ヘルツぐらいが大体人間の脳波なんですね。そうすると。
結構ゆったりな幅ですね。
そうですね。意外にゆったりなんですけれども、ね、はい、その周波数のうちのどの周波数とどの周波数の組み合わせがストレスに関係あるかとか、
なるほど、
そういうことを全部計算していきまして、でそれを数式化することによって、はい、まあ、ストレスの状態っていうのを測るようになってます。
そうですか。
はい。
でも一番初めその パターンを認識するのは結構大変だったんじゃないですか。
あ、もちろん、それは全然最初はできないですし、
はい、
はい、人によってまちまちになってきますし、でもそれがどんどんどんどん溜まってくると、ある程度の方向性、一定の感覚で、一定の基準っていうのが見えてくるんですね。
なるほどね。
100人以上溜まるともう大体見えてきますね。
そうですか。はい、
で、それで定義をしまして、はい、で、今に至る感じです。
あ、そうですか。
はい、
で、先生、これはどのようなその応用といいますか、
はい、
利用の仕方が考えられるんでしょうか。
はい、例えばですね、はい、まあ、今よくやられるのが、テレビを見たり、CM を見たりするときに、どんな場面で人はストレスを感じたり、興味が高かったりするのかっていうところを、この脳波計をつけると、瞬時瞬時に分かるので、どのコマに興味を持ったっていうのがすぐに分かるんですね。
それは面白いですね。はい、
で、あと、まあそういうことをすることによって、まあどんな CM がいいのかっていう CM 評価に使ったりとか、あとは、もっといくと、乗り心地、車の乗り心地とかを、
はい、
測ったり、で、あとはまあ、もうちょっと行くと、まあ、食品業界の、方々と、まあ、一緒にやってるのは、実際に食べた時に、美味しいって感じる時の脳波ってどんなものかとか、美味しいってなんだっていうところになるんですけれども、まあ、そういうところを、まあ、標準化したりとかするような、はい、まあ、研究になったりとか、
そうですか、
はい、いろんなところに使っていただいております。
あ、そうですか。
はい、
やっぱこれでその美味しいって感じる食品とか分かりますか？
分かりますね。
あ、そうですか。
はい、よく、美味しいよって食べていても、全然脳はそんなことなかったりとか、全然美味しいって言ってないじゃんみたいな。
バレちゃいますね。
全部バレますね。
そうなんですか。
で、あとこれをつけてずっとお話ししてたりすると、はいはい、人のイラッとする瞬間とかが見えるんです。
イラッとする瞬間、ね、
今イラッとしたなとか。
なるほどね。
どんな言葉に、まあ、興味を持ったかとか、どんな言葉に、まあ、ストレスを感じたかっていうのがわかりますし、はいはい、あとよくやるのが、まあ、学生につけてもらって、で、私がいろいろ話してるんですけど、全然集中してないじゃんとか、どんなことを言うと集中して聞いて、どんなことを言うと、まあ、眠くなってんのかとか、
なるほどね、
全部バレちゃうんですね。
そうですか
ね。あ、まあ、そういうところに、この、まあ、装置は使っていますね。
そうですか、
はい。
今までこういうのはあまり実用的にはなかったんですか？
そうです。これ世界初の感性をリアルタイムで見る装置です。
ねえ。
はい。
世界初。
世界初です。
ねえ。すごいですね、
は
い。
ありがとうございます。
これ、お医者さんはこういうことはあまり興味持たないんですかね？
今一応やってます。
あ、そうですか。
はい。いろんなことをやってるんですけれども、例えば病気とかの、うつ病を考えた時に、
うつ病ね、
うつ病って、どんどんどんどん、こう、まあ、例えばストレスとかがずっと溜まっていくと、うつっぽくなっていくんですけど、その、まあ、ストレス状態が、どのぐらい毎日溜まってんのかっていうところを、こう見たりとか、
あれ結構溜まってくもんなんですか？
そうですね、積分値になっていくので、ストレスって、瞬時瞬時に上がるようなストレスっていうのは、体にとってもいいと言われてるんですけれども、それがずっと変わらないストレスになってくると、これは本当にまずくて。
そういうストレスがあるんですか？
はい。で、そのストレスっていうものの、まずは原因を探るために、どんなところでストレスを感じたかっていうのは、これつけてるとわかるじゃないですか。
わかりますね。
はい。あ、自分はここにストレスがあったんだとか、いうところに今、持っていたりとか、あと、痛いのレベルを知ったり、要するに、まあ、私が痛いなって思うのと、内田さん痛いなって思うの違うじゃないですか。で、そういうところを、定量化する。要するに一定の感覚で私の痛いと内田さんの痛いを、まあ、一つの物差しで見ようねっていうところをやろうというような研究もやっていたりとか。
あ、そうなんですか。
はい。あとは、もっといくと、ホルモン。女性の人とかは、まあ、閉経前の人っていうのは、 あの女性の、まあ、生理周期っていうのがあるんですけど、はい、その大体28から35日って言われてるんですけど、はい、その中で全然違うこう人格を4周期持ってるわけなんですよ。
え、そうなんですか？
全然違うんですよね。同じことを言っても、うん、この期に言うことと、うん、この期に言うことは、うん、全然違った受け止め方をされるんですね。
そうなんですか？
はい、それはもうホルモンの、はい、あのせいなんですけど、はい、その人が悪いわけじゃないんですけど、はい、そうすると自分が今どの期にあるのかっていうのを、うん、その脳波を測るだけで知ることはすごい重要で、
うん、そうですね。
はい。で、まあ例えば朝起きた時にこれを測るだけで、はい、実際、あ、今日は何を言われても大丈夫だなとか、例えばご夫婦の間だと旦那さんがその脳波を見たら今日は言っちゃいけないなとか
それはいいですね、お互いの平和のために。
そうですね。まあそんな感じで、まあ今のはまあちょっとした応用なんですけど、まあ実際にそのホルモンの状態とかを測るには唾液を取ってそれを検査機関に出してどんなホルモン状態なのかっていうのを調べるんですけど、それってすごい面倒くさくて、でお金もかかったりするんですけど、これがあればこれで調べることができれば、ただ朝の1分だけでそれができるので、なかなか使っていただけるんですよ。
そうですね。
はい。っていうような研究もやっていたり。
ああ、そのホルモンの分泌とやっぱ脳は関係あるんです
ね。そうですね。もうそのすごい関係があるので、はい。で、まあそういうこともやったりしています。
そうですか。
はい。
で、そうしますと、こういうその研究を通じてですね、はい、こう人間のこの、なんていうか、リズムって言いますか、
はい、
こう複雑な感情のこの、揺らぎを含めた、
はい、
こう人間のこう、なんか見えない部分が見えてきますよね。
そうですね。ね、もうやっぱり、究極的には、そこが一番、ね、人はみんなそういうことを知りたいんですよ。
そうでしょう、ね。
はい。でも、相手の、もう究極的には、相手の感情が全部分かれば、考えてることが、まあ、例えば、この装置をつけるだけで考えてることがここに文字になって全部出てくれば、うん、まあ、いわゆる面白い。
そうですね。
でも、これは面白いだけではなくて、うん、本当はALS 患者の方々が、少しでも、その自分の感情を文字になったりとか、すればいいなと思っていて、
ですね、
大真面目にそっちはやってるんですけど、はい、まあ、そういうことで、医療的にも、この研究は応用されています。
そうですね。
はい。
そうしますと、こうやってその、まあ、脳波を使ってね、
はい、
こう見るようになると、
はい、
まあ、いろんな意味で、こう、我々、もっとその、本当にストレスなく、暮らせることができるようになるかもしれませんね。
そうですね。
余計なストレスを排除して。
もう本当にストレスの原因っていうのを知るだけで、そのストレスはなくなるわけですから。
ね、そうですね、はい。そういう意味では画期的ですよね。
そうですね。まあ、ね、そう思ってやっています。
ね、
はい、はい。
この、いろんなその意味で、その、なんて言いますかね、こう、計測したデータをこうパターン化していく、
はい、
先生ずっと今までこうずっとやっておられるんだと思いますけども、
はい、
こういうお仕事興味を持たれたのはどういうところからなんですか？
いや、やっぱりなんでしょうね、人が物事を考えて、まあ、悲しいなと思ったり嬉しいなと思ったりするのは絶対に脳なんですね。昔はもう心臓っていう心って書くじゃないですか、だから心臓に心があるってずっと昔の人は思ったんですけど、そうではなくて、もうだいぶ前から脳の中にあるんだっていうことはもう分かっているので、その感情自体を本当は制御したいなと思っていて、悲しい時とかに例えばある電気信号を入れたら、それが全然悲しくなくなるんだと、なったら、嬉しいじゃないですか。
そうですね。気分が変わる、
ね。そうですね、はい。気分スイッチを作りたくて、それでずっと、まあ、脳の研究をやってきて、電気的に脳を見ていくっていうようなことをやってきました。
はい、ちなみに気分スイッチはできそうなんですか？
やります。
やります。
はい。これはもう本当にやります。
はい。
はい、
具体的にどんな風にできるんですか？
実際にどんな、まあ、例えば電気信号を与えると、人の気持ちがどういう風に変わるかっていうのをずっと集めていくと、この信号を入れるとこう変わる、この信号を入れるとこう変わるっていうのが、一般的に、汎用的にできますよね。一般的なもの、
はい、
で、そうすると、まあ、誰が使っても、ここ、まあ、例えばどこでもいいんですけど、うん、脳のこの辺の、この部位に、こんな信号を入れると、こういう気持ちになりますよっていうのが分かり。ますね。
それこの針みたいな形でこうちょっとこう
電気ついてる、もうそこ針じゃなくて、例えば電気をこう通すような、まあこういうものでもいいんですけど、ここから
球状のもの
を、そうですね、こういうものを貼って、でそこからまあ電気をまあ 送り込むような装置を使って人押しプッシュすれば、
それ微弱な電気ですよね。それで
微弱ですね、でその電気の種類、どんな種類を送れば、の気持ちがどう変わるかっていうのをずっと抑えていくと、そうすると最終的には今日は嬉しい気持ちを買いに行こうとか今日は悲しくなってみたいなとか
はい、そうですか。結構変わるもんですか、それ。どの気持ち
変わると思いますよ。たかだか脳波って電気信号、感情も電気信号なので得られるものとしては、そんなこと言ったら怒られるかもしれないんですけど、基本的には電気信号で見えるので、だからその信号を作り出してしまえばいいのかなというふうに考えています。
なるほどね。あの学生さんたちもね、たくさん経験していらっしゃると思いますが、学生さんたちもなんか楽しそうですね、今お
聞きしました。もう非常に楽しんでやってくれてるので、私はそれが一番嬉しいですね。
そうですね、
はい。
しかもこのご研究は、その応用分野がいろんな産業にわたっているように思うんですよね。はい、
そうですね。一応今もいろんなとこから声がかかっていて、はい。いろいろなことをやろうとしてます。
はい。先生はこれ日本、世界で初めてこれ開発できた、その理由はどこにあると思われますか？
やっぱりあの、これまでは、あの、アルファ波が出るとなんとかだと、例えば集中してるとアルファ波が出るとか、あの、なんとかの状態だとベータ波が出るとか、まあストレス状態だとベータ波が出るようなことを言われてきたんですけど、それって、あの必ずしもみんなが当たってるわけじゃないんですよ。
だから
いかにそこを定義するかっていうところに力を入れて、あらゆる人で調べて、そこを、まあ、全然そのアルファ波とかベータ波っていうのは帯域っていうんですけども、はい、帯域の物事の喋りではなくて、その個々の周波数同士の組み合わせが重要なんだっていうところに、はい、まあ、焦点を当ててきたので、そこがやっぱり精度よく取れるようになったと、はい、いうところと、あとやっぱりあの簡易な装置でシステムを作り上げることができたということじゃないでしょうかね。
なるほどね。
はい。
そうだ、あのアルファ波ベータ波ざっくりした話なんですか？
はい。あれはもう全然ざっくりしすぎていて、あの最初にお話ししましたが、人間ってたかだか 30Hz、0か 30Hz ぐらいなんですね。
はい。
で、その中のアルファ波って大体7から14とかのあたりなんです。
はい。
そこを持ってなんとかなっていうのはやっぱり変なんですよね。
なるほど。
大きすぎますよね、幅が。はい。ですから、しかもそれ当たる人と当たらない、もう当たる当たらないの世界で、占いみたいな感じになってるんですよね。
そうですよね。
確かに。それじゃダメだと思っていて、そこをちゃんと、まあ、定式化しようっていうところでやってきたというところですね。はい。あと、
はい、どうぞ。
あと、人をいっぱい集めた。
集めてね。
はい。
あの、あと先生のこの今つけておられる脳波の計測装置って非常に完成度の高い機械のように見えるんですよね、
はい、
こう
ハ
ンディで。この開発も大変だったと思うんですか？
いや、今は本当にまあ、こういう形で会員になってるんですけど、はい、これに至るまでには結構いろんな装置を使っていて、はい。ですから、まあ、だいぶ昔からやっていて、ようやくここまで来たかなっていうところなんですけど、
あ、そうですか。
これでは終わりたくないんですよ、まだ。
終わりたくない。
はい。
はい、
まだ今秘密の、ことをやってます。
そうですか。
はい。
あのほら、Google グラスで言いましたっけ、なんかね、
こう
目につけてね、やりますよね。
はい、
コンピューターグラフィックみたいなね。ああいう、あれはなんかちょっとね、ずいぶんごっつくてなんか異様な雰囲気するんですが。
あれを、まあ、例えば、あれをつけて、まあ、電車に乗ろうとしても、なんか変な人なんですね。同じように、この脳波計をつけて、やっぱりこれをつけて電車に乗るっていうのは、やっぱりできない。って考えると、見えないところに脳波センサーをつける。もしくは、元々あるものから脳波を取っていくっていうところを、焦点を絞っていて、今そんな研究をやっています。
ああ、そうですか。はい、そうするともうこれ工学系の方って言いますか、はい、機械の方たちも、電子の方たちも巻き込んでやらないと、
はい。もちろん。
できませんね。
はい。
すごいですね。
いろんな方々と協力しながらやらせていただいています。
そうですね。しかもこの iPad のこのソフトも、先生のご監修でお作りになってる
んですか？あ、そうですね。これは、
ね、
はい。
なんかすごい大きなプロジェクトですよね。
そうですね。
国はこういうのをなんか興味持ってますか？
ってますよ。はい、国のプロジェクトでもこれを使っていますし。
は
い、
あ、そうですか。はい、これしかし、医療というわけでは、どういう分野と言ったらよろしいんでしょうかね。
これはですね、はい、やっぱり脳工学。
脳工学。
はい。 脳を使った研究って大きく分けて、はい、まあ、3つ4つあるんですけど、はい、まあ、1つ目は医療、はい、脳医学の方ですね、はい、それから、理学的な脳の研究、はい、それから今、はい、私がいる工学的な、はい、脳の研究あって、ね、それぞれ、まあ、やってることが違っていて、はい、まあ、医学は、まあ、疾患を治したりっていうところなんですけど、理学っていうのは、例えば手を動かすと脳のどの部位が、うん、活性化するかとか、うん、そういうところを見ていくような研究 で我々の医学脳工学っていうのは、はい、どんな反応をしているのかっていうのをもう詳細に見ていったりとか、電気刺激的なところでどんな刺激が何になっているかっていうところを見ていくようなものなので、ちょっと全然住み分けがあるので違うんですけど、はい。
これ例えば子供さんもね、はい、こう育てる家庭の中で、はい、まあ、子供さんの教育大変な思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。すね、親もそうだし、先生方も。子供さん自身もね、いじめの問題とかあってね、すごくなんか役に立ちそうですよね。
役に立つといいなと思って作ってます。
そうですよね。はい。ですから、こういうのをこう簡単にこう見れるようになって、はい、まあ、本当に自分がどこでストレスを感じるのか、はい、本当にどんなストレスを与えてるのか、これは分かるっていうのも、はい、そういう意味では健康増進には広い意味では
そうですね、
いいですよね。
本当にこれはある意味本当にストレスを見える化したっていうのと、あとハッピーを見える化したっていうのが、
ハッピーを見える、はい、これもいいですね。
で、うん、そうするとやっぱりストレスがあったとしてもハッピーが多いとそれは相殺されるわけじゃないですか、はい、だからその自分のバイオリズムっていうのを見える化したっていうのはすごい重要で、健康にとって一番重要なところだと思ってますので。
そうですね。はい、でも本当なんかこう、拍子抜けするぐらい簡単に分かっちゃうのがすごいですよね。
はい、ありがとうございます。
ね、なんか本当に今までこうね、はい、積み上げてきた、その何千人の方のデータ、これやっぱり地道に積み上げたところが一つ突破口だったんでしょうね。
そうですね。
ね、
はい、
今なんかそういう意味で言うと、こう、一つの、とんでもなく素晴らしい間でないと物事が広がらないというふうに思っている人いるんですが、意外にそうでもなくて、地道に積み上げていくと、そっちの方がむしろ道が開くこと多いですよね。
うん、まあ、どっちもあるとは思うんですけど、私はもう本当に、地道にやっていくタイプですので、はい、そこはもうどんどんどんどん、はい、広げていって、はい、どんどんどんどん積み上げていくということはもうこれからもやっていこうと思ってます。
そうですね。はい、あと先生、脳波以外にどんなことを今までやってこられたんです
か？私はもともと制御系をやっていたので、
そうですか。
化学プラントを、
化学プラントでしょ、
はい、はい。やっていたりとか、あとは画像で、はい、人の顔を認識したりとか、はい、あとは笑顔を認識したりとか、表情認識だったりとか、はい、っていうところ。はい、とか、あとは音声認識で、音声だけでその人がどんな気持ちでいるかとか、はい、そういうところを探ったり、
はい、
まあ、音声合成の話とか、まあ、そういう信号を使った研究をずっとやってきましたね。
はい、うん、あ、そうですか。はい、その興味持たれたポイントはどこだったんですか、先生が。
いろんなものですか。うん、まあ、すべての物事は、波でできてるんだなって思ったので、まあ、制御系もこう、波じゃないですか。アウトプットと、まあ、入力があってアウトプットが出ると、アウトプットと入力の信号を見ていると、うん、はい、まあ、波ですよね。
で、
あと音声も波なんですよね。画像も波ですよね。
そうですね。
人の声帯も波なんですよ。共通するのは波なんですよ。
人の声帯も波、
はい、波ですよね。信号としてみると、
はい、ですね、
でそれを解析するっていうところは、はい、どこも変わってなくて、一つの大きな柱となってます。
はい、そういう意味では神秘的ですね。
なんかね、
全部同じように波で動いてる
けど
ね。
まあ、そういうところをずっとやってきました。
は
い、
あ、そうですか。
はい、
この脳波ってのですか、こうやってこう波でこう出てきますでしょ。それはその体に脳波やっぱ指令を送ってるんですかね。
いや、指令が出てるから、まあ、要するに、その実際には指令が出て、はい、その中の一つにここに現れていると。
指令が出て、それが表現されてると、
要するに何かが物語が来た時に、はい、嫌だなっていう、こう、気持ちっていう、うん、こう、嫌だなって思いなさいっていうことがここに出てきて、うん、それがここになって出てきていると。
あ、そうい うことなんですね、
と考えてます。
なるほどね、
はい、
じゃあ体の中でそういうこう反応する部分がどっかあるんですね。
あるんですね。やっぱりそこの深いところっていうのを知りたいので、うん、現在医学部で、うん、はい、それを研究してます。
あ、そうですか、はい、なんか本当にこうね、こう生態の神秘といいますか、
そうです
ね、いうものがなんか見えてきますよね。
はい、
はい、で外国なんかではこういうのはそのやっぱり興味持ってる先生たちもいらっしゃるんでしょうか。
あ、いらっしゃいます ね、はい、今一緒にコラボレートさせていただいたりもしてますし。
あ、そうですか、
はい、はい、まあ、いろんな人に興味を持っていただいてるので、やっぱり感情がリアルタイムに分かるっていうのはないんですよね、
う
ん、
そうですね、
そこはまあやっぱり大きいかなと思ってます、
ね、本当に食べるものでも、
はい、
それからテレビもそうですけどね、こうやってそのなんか皆さんどうやって売れる番組をね作ろうかとかね、こう作ろうとか言ってますけども、こういうのでやると分かりやすいですよね。
そうですね、うん、人の本当の気持ちが見えるので。
そうですね、
あ、
まあいろんな意味でそのこうやってその今までねの常識では分からなかった部分がこういう新しい装置使うと見えてきて、まあこれがその健康の増進につながるということに多分なってくると思うんですね、
はい、
先生ご自身はこれからですね、人間の寿命って健康とかどんな風に推移すると思います？
やっぱり、まあ、今後わからないですけど、はい、昔の、まあ、60歳ってすごい、うん、お年寄りだったじゃないですか、でも今普通に80歳ぐらいが昔の60歳ぐらいになってるじゃないですか。
そうですね。
そうするとあとまあ何十年かすると、うん、今の100歳ぐらいが、うん、まあ今の80歳ぐらいになっていくと。
おお、すごいよね。
はい。で、だから人間の寿命って伸びると思うんですけれども、はい、その時にやっぱり健康寿命。
そうですね。
いかに楽しくストレスなく過ごすかっていうことは絶対重要なんですね。人の。健康にとって。ですから、そこをやっぱ見える化して、で、そこで、まあ、ストレスの原因とかを探ったり、自分たちの、なんでこれがこういう気持ちなのかっていうところを探ることができる一つの突破口だと思ってますし、で、あと、まあ、これを使って、日々の変化っていうのが見えるじゃないですか、ライフログとして。そうすると、今日、なんか体調が悪いなと思った時には、まあ、3日前とかからずっと見ていくと、あ、この辺にこういうことがあったんだなと、あ、楽しいこと全然してなかったんだとか、
はい、
なんか楽しいと思うことが全然なかったから今はこうなってんだっていうのがこう分かったりするじゃないですか、
はい、
でそこを見える化することによってどんどんどんどん自分がこうバイオフィードバックをかけて楽しくなっていったり。
そうですね、バイオフィードバックちょっと教えていただけますか。
はい、すいません、バイオフィードバックっていうのは、はい、例えばストレスが溜まっていることは自分は分からない、こんな時に自分がこんだけストレスが溜まってるんですよと見せられるだけでストレス下がるんですね、うん、
下がる、
下がるんですよ少し、あ、こんなに溜まってんだっていうのを見るだけに。
そうなんですか、
ですからそれをバイオフィードバックって言ってるんですけど、はい、それを例えばこんだけストレス溜まってるんですよとかこんだけ楽しいことありましたよっていうことを提示してあげるだけで、うん、こう自分が変わっていくと、でそうすると見るだけで変わるっていうことはもう分かってるの で、
そ、 うです、ね、
それをこうずっと可視化して例えばスマホなり何なりに、はい、今日の、まあ、幸福度何パーセントなのでちょっと明日はこのくらいのことをしましょうねっていうのを出したりとか
それも星占いだってちゃんと分かるわけ
です
ね。
いやもう全然星占いと一緒にはならないで、
ね、
本当にもうちゃんとした定量評価をして、
ね、
でやっていけるので
素晴らしいじゃないですか。
でそれができるといいなっていうふうに考えてます、
ね、そうですね、
はい、
先ほどちょっとその積分型でね、
はい、
ストレスが蓄積するっていう話あります、
はい、
あれこう日を超えてどんどん蓄積したりするんですか。
しますね。する人としない人ともちろんいますけれども、
はい、
自分がどのタイプかってまず知らなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、
それをまず知る。それからやっぱり重く引きずるようなストレスっていうのもあるので、
う
ん
う
ん、
それ
が何なのかっていうところを探っていくと。
なるほど、なるほど、
それとか重要かなと思ってます。
じゃあその具体的にこれからあれかなって調べてた時、脳波の動きを見て、
はい、
どれが一番その重いストレスかって分かる。
分かりますね。
あ、そうですか、
はい、そういうことをやってます。
でも逆にそういうふうにしていくと人生こういろいろ棚卸しもできますわね。
そうですね、
ね、はい、重いストレスを下ろしながら行くとかね、
そうですね、
男性と女性で、まあ、差があるんですか、こういうのは。
まあ、最初にちょっとお話ししたかもしれないんですけど、女性は比較的変動が大きい。
大きい。
はい、大きいですね。一般的に言うと、
はい。
それはホルモンの影響を受けてるので、
はい、
こう、 ガタガタガタガタしてるんですけど、うん、男性だと比較的、うん、まあ、あのロバストに、要するに、うん、あのまあ、だいぶ変わらないっていう、そんなに変わらないっていうのはあるんですけど、まあ人によりますけど、一般的に言うと。
はい。はい、いや、なんかあの、こういうこと伺ったんですけどね、今の国会中継なんか見てますよね。すごいじゃないですか。与野党ともにね、激しくて。こう、なんか皆さんものすごくストレスが高いように見えるんですね。
そうですね。
ですから、まあなんていうか、うん、あのストレスの高い仕事っていうのは、ああいうと結構ありますよね。
ありますね。
ねえ。だからこう、職業的にも、やっぱりなんか無理が来そうな仕事ってあるじゃないですか。
ありますね。
ねえ。だから今ほら、ブラック企業もいけないとかね、いろいろ言われてますけども、なんかこう自分のたちの仕事がストレス溜めやすいのかそうでないかっていうのは、やっぱり一つ見た方がいいように思うんですよね。
そうですね。まあ、こういうのを使って日々のストレスを見たりとか、しかもそれ個人によって全然違うので、個人によってもストレスの感じ方が違うので、それをちゃんと個人的に見ていくと、この人はこういうことを、こういう仕事をするとこんなにストレスが上がるから、うん、ここじゃなくてこの部署にしてあげようねとか。
そうか、仕事それもそうですけども、人によって、
違う。
仕事がストレスなったり、なんだったりするわけ
です。そうです、そうです。ですから、いくら働いても、うん、全然ストレスに感じない人もいますし、むしろそれがこう、モチベーションになって、どんどんやっていく人もいますし、
はい。じゃあ、それこそ、一人一人測って、
そうです。
自分と得意なのと苦手なのと、仕分けするといいわけです、ね。
それが一番いいと思います。
はい。それは面白いですね。いろんな仕事をそれに向く人と向かない人がいるわけですね。
そうですね。
そうですか。はい、でもこういろんな意味でなんていうかな、その健康寿命を伸ばす、
はい、
一番やっぱりストレスを減らすことですもんね。
はい、
そうですね。それにはすごく効果的ですね。
そうですね、そう思います。
先生、この機械今売っておられるんですか？
あ、売ってますね。
もう販売されてる。
販売してます。
あ、そうですか、このソフト。
はい。
アマゾンなんかで買えるんですか？
アマゾンでは買えないです、ね。
あ、そうですか。
はい。
で、先生のホームページ見たりすると。
電通サイエンスジャムっていうところで売ってます。
あ、そうですか。
はい。
電通サイエンスジャム。
はい。
早速それは見て買いたいと思いますね。なんかすごく、面白いっていうか、面白い以上のですね、なんか神秘が見えてくるような、
そうですね。
そんな感じしますよね。
はい。ぜひ見てやってください。
はい。はい、あとやっぱり先生、こういうお仕事を通じてね、
はい、
こう、いろんなその業界の方々と、こう、接していかれると思うんですね。
はい、
健康ってことに関して、
はい、や
っぱ興味持ってる、業界の方々って多いと思うんですよね。
多いですね。はい。
で、その、健康増進するために何ができるか。
はい。
まあ、こんな形でね、我々もその健康立国ってことやってようと思うんですけども、はい、先生見ておられて、まあ、はい、どんな業界に対してどんなものが先生見てこれはすごいなというのがあります？
あ、やっぱりこれはすごいなっていうのは、ね、すいません、ちょっと今のところは見当たらなくて、はい、みんな並んでるんですよ。
並んでる。
要するに、A 社さんがこれをやり出すと、皆さんこう、わーっとなんか、そんなところにじわじわとなってきているんですけど、まあ、いろんな会社がヘルスケアっていうことを歌ってるんですけど、その信号を見てみると、かなりいい加減なものもあったり。
そうなん
ですか。するので、はい。そこは、やっぱり、まあ、ちゃんと、まあ、使う人が、まあ、見ないといけないなっていうことと、あと、まあ、前の人の差分とかを取ったりするだけであれば全然問題ないんですけど、それをなんかこう、鵜呑みにして、病院に、行かなかったりは、こんだけいいから行かなくていいなとか、ちょっと変動があった、自分になんか、変だなと思ったとしても、いやいや、このスマホで見れば大丈夫そうだからっていうのは良くないかなと思っていて。
うん、あ、そうですね、
はい。はい。そうですね。使い方だと思いますね。
あ、じゃあ、それまだ基準がこう、なんか、きっちりとまだできてないんですね。
そうですね。
ね、溶卵器っていうのかな。
は
い、
で、まあ、そういうところは、まあ、最終的に、まあ、淘汰されていくとは思うんですけれども、はい、まあ、でもこれがずっと、こう、いろんなところで、まあ、ヘルスケアみたいなところがこうずっと盛り上がっていけばいいなと私は思っていて、
そうですね、
それこそ本当に人の健康ってすごい心と関連性があるので、そこをこううまく、まあ、参入していきながらも人の気持ちとかも取りながらっていうのを、まあ、研究していけたらなと、これからも研究していきたいなというふうに考えています。
先ほど先生言ったこの楽しいことも分かる。
そうです。
あれ、楽しすぎると疲れるってあるんですか？
あ、いや、それはないと思いますよ。楽しすぎて、こう、まあ、次の日とか、例えばすぐには疲れないですけど、次の日とかに、まあ、本当は、例えばすごい遊んでて、疲れてるだろうけれども、それが、こう、まあ、いわゆるドパミンみたいなのがどんどんどんどん出ていて、疲れを感じてないと。いうこともあると思いますし、
すは
い、ただそれは続かないの で,
で、
どっかでこう、睡眠に変わったりとかするとは思うんですけど、そのバイオリズムっていうものを自分で知るっていうのも、この一つの目的になるのかなというふうに考えてます。
そうですね。いや、ぜひですね、先生、この研究続けていただきましてね。
はい。
いや、これ私、素人がこうやって発見しても画期的なように見えるんですよね。
ありがとうございます。
ね、こういうのを皆さん使ってね、ご自身のストレスを減らし、楽しみを増やしね、
はい、
本当なんかせっかくいただいた命ですからね、健康寿命を伸ばさないと。
本当そうですよね。
いけないですよね、
やっぱり楽しく生きるって、同じ人生なので楽しく生きたいじゃないですか。
そうですよね、
はい。
さらに今日印象的だったのは、この仕事がきついきつくないではなくて、人によって、ね、ストレスな人とストレスない人で、
そうです。
自分のことを知ると、
そうです。
で、自分のこのバイオリズムを知ると、ここですよね、
そこは重要だと思います ね、
そこなしに紋切り型でこれはいい悪いって言って、
そうです、
自分をはめ込もうとすると、
ダメです。そっちの方がストレスになる
んで、ストレスなんですね、そういうことですね、いや、これはいいよ、いい勉強させていただきました先生、最後にですね、この放送は本当に多くの方が聞いておられるんですね、ぜひ最後先生からメッセージを一言、お聞きの方に。
この研究を通して、ストレスっていうものが、日々でも全然違うようにかかっていて、で、まあ、いろんなストレスがかかってる中で、それを知っていくっていうのはすごい重要だと思っていますので、ぜひ、まあ、そのストレスの原因っていうものを知るために、なんかこういう装置を使ったりとか、あとやっぱり、楽しく生きるっていうことが、こう、ストレスを減らすことに直結しているので、まあ、日々の楽しさを見つけていくというようなところをやっていただくと、ストレスがどんどん減っていって、まあ、結果的に、ハッピーな人生になるのかなというふうに考えておりますので、ぜひ、どうぞ楽しんでいただけたらというふうに考えております。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は慶応大学理工学部准教授の三倉康江さんをお招きいたしまして、脳波でわかる人の感情とストレスということで、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺いました。三倉先生、今日本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。失礼いたします。